明けましておめでとうございます。2020年最初の日曜礼拝を皆さんと共に主に捧げることができる幸いを感謝します。お正月は皆さんどのようにお過ごしになったのでしょうか。家族で集まっておいしい料理や楽しい会話でこの過ごされた方や、あるいはね正月でのんびり過ごされた方もいらっしゃるかもしれません。私と私の家族は年末にカールの家族に会ってきました。カールのお兄ちゃん家族がカナダに住んでて、そこに南アフリカの両親がヨーロッパ経由、オランダ経由で24時間なんかかかったそうなんですけれども、反対側から来て、私たちは台湾経由で15時間でしょうか、トータルで。そのようにちょうど真ん中のカナダで一緒にクリスマスを過ごし、正月を迎えることができました。実を言うと、出発の2日前にマリキが高熱を出してどうなるかと思ったんですけど、教会の LINE に長曽も翌日には平熱になって無事に出発することができました。で、気温もかなり低くて、朝晩は0度という、で日中でも5度までしか上がらない中、鼻水一つ流すことなく、風邪もひくことなく、本当にこのみんな元気に過ごすことができました。神様の作られた大自然、このカナダにはたくさんあるわけで、雪山に連れて行ってもらい、この孫たちマリキとルアンはこの雪遊びをし、で大人たちも同士に帰って一緒になって雪遊びをすることができました。で30分ぐらいで雪山にたどり着き、壮大な景色を眺めて、本当に神様の偉大な御業を見ることができて感謝でした。また歩いて10分ほど行くと海もあるような、そんないいところで、で海も見ることができて、もやっぱ沖縄の海が素晴らしいなと改めて思ったんですけれども、また15分ぐらい車を走ると滝があるんですね。カナダにはナイアガラの滝っていうすごい滝があるわけですけど、そこまでは行かなくてもかなりすごい滝を見ることができ、そこでも神様の偉大な創造の御業を見ることができて感謝でした。朝は朝で、この夜が明けるのが8時半なんですよね。私はいつも4時5時に起きるので、もう真夜中って感じで、もう日が明けるのが8時半で、で夕方も3時ぐらいから薄暗くなって、4時にはもう真っ暗になって、夕飯が5時ぐらいに食べて、もう夜が長くてお腹が空いてきちゃうので、仕方なくじゃないんですけど、聖書を読む時間がたくさん与えられて感謝でした。で1月1日に、私たちはそこを現地を旅立つんですけれども、もう普段は毎日も雨が降ってて青空を見たことなかったんですが、帰るその日の朝になんと太陽が昇って、本当にもう沖縄であるかのような、もうものすごいこの晴天になるんですね。で家族もびっくりして、わあ初めてだこういういい天気はっていうぐらい感動したようにしてたんですけれども、でみんなで記念写真を撮って、そして近くの空港まで5分ぐらいなんですけど、そこまで送ってもらって、セスナ機ぐらいのちっちゃな、本当に10人ぐらいのこのプロペラの、それ片方がブルブルブルブルブルブルブルブルブルブルブルブルブルブルブル、大丈夫かなと思いながら、でもそれに乗って、晴天でしたから乗っていったんですけど、でバンクーバーに降り取った途端で、カールの家族から電話がかかってきて、大丈夫だったって、どうしたの、いや あんたたちが飛行機乗った後ものすごい氷が降り始めて、もう大変な状態になって、プロペラのセスナ機は大丈夫だったかなって心配したよって、もうそれぐらい悪天候になったよって、でも本当にこう神様の守りで無事にたどり着いて、本当に皆さんの祈りに感謝します。また留守の間、年末礼拝には和樹君が、そして元旦には吉高君が素晴らしいメッセージの奉仕をしてくれて、本当にこの教会が主によって成長させられている姿を見ることができて感謝でした。本当に皆さんのお祈りに感謝します。さて、新しい年、この2020年も主が御言葉によって私たちを霊的に豊かに養ってくださるように、今朝も主に期待して御言葉を学んでいきたいと思います。ローマの8章をお開きください。ローマの8章の35節です。しばらくクリスマスと新年で 公開説教を休みましたので、また元に戻りたいと思います。このローマの手紙はパウロによって書かれたもので、彼は福音をもっと深く理解してもらいたくて、この手紙をローマのクリスチャンたちに書きました。福音は神がご自分の預言者たちを通して聖書にあらかじめ約束されたものです。キリストは預言の通りに人としてはダビデの子孫として生まれました。そして聖霊によれば死者の中からの復活により力ある神の御子であることが公に証明されました。その方が私たちの主であり救い主であるイエス・キリストです。このキリストを信じる者は誰でも救われます。これが福音ですね。しかしパウロは自分が罪人であることが分からなければ救われる必要が分からないわけで、それで彼はまず全ての人が罪人であることを説明しました。1章では異邦人の罪、2章では宗教か道徳かの罪、そして3章では神の民であるユダヤ人も罪があることを明らかにしました。全ての人は罪人であること、正しい人は一人もいないこと、それが聖書が教えていることであり、その罪を犯した結果神の裁きに遭い永遠の滅びに向かっているのが私たち全ての人です。しかし良い知らせがあるわけですね。まず悪い知らせを伝え、私たちは皆滅びに向かっているっていうこの現実を知らなければならないわけで、じゃあこの滅びから救われるために何があるのか。良い知らせは神の義が示されたっていうことですね。すなわち神の前に罪のないものとして認めてくださる神が罪から救ってくださる道を備えてくださったっていうことです。それは律法の良い行いによってではなく、イエス・キリストを信じることによって義と認められるということでしたね。これが聖書の結論なんです。私たちは良い行いをして救われるわけではなくして、イエス様を信じる信仰によって救われるわけです。そのことをパウロは4章ではユダヤ人の子孫であるアブラハムを事例にして説明し、5章ではなぜキリストによって義と認められるのか、一人の人アダムを事例にして説明しました。一人の人アダムによって罪が世界に入り、罪によって死が入り、死が全ての人を支配したと同じように、一人の人イエス・キリストの義の行為によって全ての人が義と認められ命が与えられます。そして6章ではバプテスマと奴隷に例え、罪から解放され義の奴隷となったことを説明しました。7章では結婚に例え、律法から解かれて新しい御霊に仕えていることを説明しました。そしてここ8章ではこの手紙のクライマックスでしたね。8章の1節でパウロはこう言いました。こういうわけで今やキリストイエスにあるものが罪に定められることは決してありませんということ。とてもこれは大切なことなんです。あなたはもはやもう罪に定められることはないわけです。あなたの過去のすべての罪は許されました。現在はどうなのか。私たちはいろんな問題が起こるわけですね。しかしこの8章の28節においては、神を愛する人たち、すなわち神のご計画に従って召された人たちのためには、すべてのことが共に働いて益となることを私たちは知っていますと。過去も許され、そして現在もいろいろな問題が起こるわけですけど、それもひっくるめて神はすべてを益としてくださる方であるということ。あなたの過去は許されました。そして今いろんな問題が起こるわけですが、新年は私たちはすべてが新しくなって今年一年良いことだけが起こるということを期待するわけですけど、それは良いことなんですが、しかし現実にはもう正月三が日の間にも家族でいろいろと起こってくるわけですね。で友達と会うと、職場に行くとまたいろいろと起こってくるわけ。それが私たちが生きているということであり、でもそれをもうすべて神は益としてくださるわけです。じゃあ将来はどうなのかっていう、過去は許され今も益とされ将来はどうなのか。今日の箇所でパウロはその将来についても、私たちが保証されていること、そのことを説明しています。今日の箇所は8章全体の結論です。最後まで見ていきます。35節を見てください。一緒に朗読します。35節のみです、はい。 誰が私たちをキリストの愛から引き離すのですか。苦難ですか、苦悩ですか、迫害ですか、飢えですか、裸ですか、危険ですか、剣ですか。前回の学びでパウロは31節をご覧ください。彼はこう質問しましたね。神が私たちの味方であるなら誰が私たちに敵対できるでしょう。答えは何でしたか。私たちに敵対できる人は誰もいませんでしたね。なぜ。神が私たちの味方だからです。第2の質問はパウロは33と34節でこう質問しましてね。誰が神に選ばれた者たち、それクリスチャンでした、クリスチャンを訴えるのですか。誰が私たちを罪ありとするのですか。私たちを訴え罪ありとするのは誰でしたか。悪魔がそうでしたね。悪魔を訴える者、告発者でした。しかし神が私たちを義と認めてくださいました。そしてイエス様が今でも私たちのために神の右の座において取りなしていてくださるわけです。ですから一節で見たように今やキリストイエスにある私たちが罪に定められることは決してありません。そして3番目の質問が今読んだ35節ですね。誰が私たちをキリストの愛から引き離すのですか。誰があなたをキリストの愛から引き離すんでしょうか。答えは誰もいない、誰もできないという。イエス様はご自分の命を与えるほどあなたを私を愛してくださいました。私たちのすべての罪を背負い十字架で主は死なれ、そしてよみがえられた方なんです。命を懸けるほど愛してくださった。それなのに誰が私たちをそのキリストの愛から引き離すんですか。家族はそれができるんですか。できません。友人はできるんですか。できません。学校の先生どうですか。職場の上司同僚部下はどうですか。誰もできないわけです。じゃあ人ができなければ、人を超えた存在悪魔悪霊たちはどうなんですか。それもできない。これが前回までの学びでしたね。誰もできないわけです。誰もできないんです。誰もできない。じゃあ誰もできなければ、私たちの人生で起こるあらゆる問題、いろんな状況、悪い状況、それは私たちを引き離すことできるんですか。誰が何が私たちをキリストの愛から引き離すんですか。答えは何ですか。何も引き離すことはできません。あなたをキリストイエスにある神の愛から引き離すものは何も、どんな状況もどんな悪いこともできません。パウロはここで私たちをそのキリストの愛から引き離す可能性のあるもの、できないことなんですが、じゃあ可能性のあるものをいろいろここでいくつか挙げているわけです。まあここでは7つ挙げているわけですけど、実際はいろんなことが起こるわけですね。一つ一つ見ていきたいんですけれども、まず苦難ですかという。苦難があなたを私をキリストの愛から引き離すんでしょうか。苦難とは外側から受ける苦しみ、痛み、そしてプレッシャーです。信仰を持ったら問題に合わないということではありませんね。そういう教えをする人たちいますけど、信仰を持ったらあなたの人生変わるよ、確かに変わりますけど、新しく生まれるわけです。しかしそれは問題がなくなるということではありません。私たち信仰を持っても持たなくてもいろんな問題に遭うわけです。人間関係の問題もあれば、健康の問題もあれば、いろんな問題、経済的な問題も起こるわけで、問題は尽きないわけですね。イエス様もそのことを否定なさらずに、むしろこう言われました。世にあっては苦難があります。ヨハネの16章の33節です。世にあっては苦難がありますと、はっきりと私たちが生きている間 いろんな苦難に遭う、その覚悟が必要であることを言われました。パウロも使徒の14章の22節でこう言ってます。私たちは神の国に入るために多くの苦しみを経なければならないとあります。少しの苦しみじゃなくて多くの苦しみです。ではその苦しみが私たちをキリストの愛から引き離すんですかっていう、いいえ、引き離すことはできないという、むしろ神に近づけるものになるわけですね。詩編記者は詩編の119編の71節でこう言っています。苦しみにあったことは私にとって幸せです。普通はそう言いますよね。苦しみにあったことは私にとってつらかった、不幸でしたというわけですけど、信仰ある者にとって苦しみにあったこと私にとって幸せでした。なぜ？それにより私はあなたの掟を学びましたと言っています。私たちが多くの場合信仰を持つのは人生がスムーズにいっている時というよりも、むしろ問題によって私たちは主との出会いを体験するわけですね。そして信仰を持った後も私たちが主に近づこうとするのは問題がない時ではなくて、むしろ問題があるので私たちは主の前にへり下って祈らざるを得ないわけです。苦難はむしろ私たちを主に近づけるものです。ペテロも同じことを言ってます。第一ペテロ、今のところ押さえていただいて第一ペテロ開いていただけますか。後半の方です。ペテロはイエス様の一番弟子でした。彼もたくさんの失敗をしましたけれども、しかし主が復活された後彼の信仰も回復し、彼は初代教会のリーダーとして用いられた一人で、その彼の手紙の第一ペテロの4章を開いてください。彼は公にイエス様を3度も知らないと否定した男でしたけれども、しかし主が彼の信仰を回復させ、そして彼はこの手紙の4章の12節でこう言ってます。愛する者たち、あなた方を試みるためにあなた方の間で燃え盛る試練を、何か思いがけないことが起こったかのように不審に思ってはいけません。むしろキリストの苦難に預かれば預かるほど一層喜びなさい。キリストの栄光が現れる時にも歓喜にあふれて喜ぶためです。もしキリストの名のために罵られるなら、あなた方は幸いです。栄光の御霊、すなわち神の御霊があなた方の上にとどまってくださるのですと。私たちは苦しみに遭いますけれども、しかしそれは喜びに変えられるわけで、御霊が私たちと共におられることがよくわかります。さあ戻ります。第2に、私たちをキリストの愛から引き離すのは苦悩ですかという。苦難は外側の問題でした。それが私たちをキリストから引き離すことはできないわけで、じゃあ苦悩って何なのか。それは外側で起こる問題によってあなたの心の内に受ける苦しみや痛みがありますよね。問題によって私たちは苦しむわけですよ。心が痛むわけです。そして外側からのプレッシャーによって私たちは内側でストレスを感じるわけです。で、人間関係の問題で悩み苦しみ、心は痛みます。家庭や学校職場でストレスを感じます。ダビデも多くの苦しみを受けました。彼は詩編の25編の17節でこう言ってます。私の心の苦しみが大きくなりました。どうかこの苦悩から私を引き出してくださいと彼は祈りました。苦しみが大きくなると、私たち内側で苦しんでくるわけで、痛みがあるわけで、どうかこの苦悩から私を引き出してくださいと彼は祈りました。ではその苦悩が私たちをキリストの愛から引き離すんですかという、そうではないわけですね。神は私たちを苦悩から救ってくださる方です。同じ詩編の107編の19節にこう書いてあります。この苦しみの時に彼らが主に向かって叫ぶと、主は彼らを苦悩から 救われたと書かれています。苦しみの時に主に向かって叫ぶと、主は彼らを苦悩から救われたとあります。苦難も苦悩も私たちをキリストの愛から引き離すことはできません。では3番目、その愛から引き離すのは迫害ですかという。迫害とは信仰のゆえに罵られ肉体の苦痛や精神的な苦痛を受けることです。イエス様はヨハネの15章の20節でこう言われました。人々が私を迫害したのであれば、あなた方も迫害を受けます。パウロも第二テモテの3章の12節で、キリストイエスにあって敬虔に生きようと願う者は皆、例外なく皆なんです、迫害を受けますと言いました。では迫害が私たちをキリストの愛から引き離すんですか。そうではないわけですね。迫害されることはあなたがどこに属しているのかよくわかります。神の側に属している、その証拠が迫害ですね。イエス様はマタイの、ここも開きましょうか、5章開いてください。マタイの5章は山の上でイエス様が教えられた、ああなんと幸いなことだろう、心の貧しいものは、そのように幸せな人がどういう人であるのか、8つの幸せについて教えたところで、そこの5章の10節でイエス様はこう言われました。義のために迫害されているものは幸いです。天の御国はその人たちのものだからです。私のために人々があなた方を罵り迫害し、ありもしないことで悪行を浴びせるとき、あなた方は幸いです。12節一緒に読みます、はい、喜びなさい、大いに喜びなさい、天においてあなた方の報いは大きいのですから、あなた方より前にいた預言者たちを人々は同じように迫害したのですと。そのように迫害に遭うこと、しかしそれは私たちをキリストから離すものではなくして、むしろ主に近づけるものであり、そのことを喜びなさい、大いに喜びなさい、天においてあなたの報いは大きいから、そのようにイエス様は言われました。さあ戻ります。第4に、私たちをキリストの愛から引き離すのは何なんでしょうか。苦難でもない、苦悩でもない、迫害でもない。パウロはここで飢えですかって言ってます。食べるものがなくなることがあなたを私をキリストの愛から引き離すんでしょうか。決してそんなことはないわけですね。では苦悩でもない、苦難でもない、迫害でもない、飢えでもなければ、裸ですか。裸っていうことは着るものがないっていうこと。着るものがないほど貧しくなることがあなたをキリストの愛から引き離すんでしょうか。そういうことは決してありません。第6に、私たちキリストの愛から引き離すのは何ですか。危険ですかって言ってます。死に関わるような怪我、危険なことがあなたを私をキリストの愛から引き離すんでしょうか。いいえ、そんなことはありません。最後にパウロは、私たちをキリストの愛から引き離すのは剣ですかと言ってます。苦難でもない、外側から来る苦しみ、そういうことでもない、内側で起こるそのことによって感じるストレス、痛み、そういうことでもない、迫害でもなければ、じゃあ上でもない、着るものがないこと、経済的な問題でもなければ、あるいは身の危険を犯すようなそういうことでもなければ、剣なんですか。剣っていうのは、これは死を意味することです。使徒の中で最初に剣で殺されたのは、殉教したのは使徒ヤコブでした。パウロも実を言うと、この後彼は剣で打ち首にされます。ローマにおいて彼はそのことが執行されます。彼の質問です。では剣は私たちをキリストの愛から引き離すのですか？いいえ、そんなことは決してありません。 実を言うとパウロがここで書いていることは家庭の話をからしているわけではない、想像していろいろ書いているわけではなくて、全てのことは彼の身に起こったことなんですよね。彼の証を彼はここでしているわけです。それがどこに書かれているのか、第二コリント開いてください。第二コリント、コリント、ローマの次がコリントの手紙です。第二コリントの11章で彼はこのように言っています。もともとはパウロ自身クリスチャンを迫害するものでした。男でも女でも捕らえては牢に入れて殺すことに賛成したのがこのパウロで、その迫害をするために彼は国外にまで出ていきましたが、その真昼頃であったわけですけど、太陽よりも眩しい光が天から照らされて彼はその場に倒れ、サウロ、サウロ、なぜ私を迫害するのですか、主よ、あなたはどなたですか、私はあなたが迫害しているイエスであると、復活されたイエス様が特別に彼に現れて、彼は劇的に改心をし、すぐにイエスが旧約聖書が預言しているメシア、救い主であることを彼は述べ伝えるわけです。当然それをやれば自分がそうであったように迫害に遭うわけです。で、彼は福音のゆえに、信仰のゆえに、キリストのために受けた迫害を彼はここでこのように書いてます。23節見てください。彼らはキリストのしもべですか？私は狂気したように言いますが、私は彼ら以上にそうです。牢獄したことはずっと多く、牢に入れられたこともずっと多く、鞭打たれたことははるかに多く、死に直面したこともたびたびありました。ユダヤ人から40に一つ足りない鞭を受けたことが5度、ローマ人に鞭で打たれたことが3度、石で打たれたことが1度、難戦したことが3度、一昼夜会場を漂ったこともあります。何度も旅をし、川の難、盗賊の難、同胞から受ける難、異邦人から受ける難、町での難、荒野での難、会場の難、偽兄弟による難に遭い、老死、苦しみ、たびたび眠らずに過ごし、飢え渇き、しばしば食べ物もなく、寒さの中で裸でいたこともありました。他にもいろいろなことがありますが、さらに日々私に重荷となっているすべての教会の心遣いがありますと、このようにパウロは多くの苦しみに遭いました。これらのことをキリストの、これらのことがキリストの愛から引き離すのでしょうか。決してそんなことはありません。むしろ苦しみは私たちをキリストに近づけ、さらに神に信頼するようになります。戻ります。36節見てください。こう書かれています。あなたのために私たちは休みなく殺され、ほふられる羊とみなされています。ここは詩編44編の22節の引用です。こう書いてあります。あなたのために私たちは休みなく殺され、ほふられる羊とみなされています。羊が毎日ほふられるように、毎日殺されるように、昔から神の民は苦しめられ、迫害されました。珍しいことではありません。当然起こることでした。イエス様も神が人となって来られた方で、この方も苦しめられ迫害されました。そしてキリストの弟子たちも同じように苦しめられ迫害されました。同じようにキリストを信じた私たちも苦しめられ迫害されます。パウロはピリピの1章の29節でこう言ってます。あなた方がキリストのために受けた恵みは、キリストを信じることだけでなく、キリストのために苦しむことでもあるのです。私たちは恵みを受けました。ただで救いを受けました。それは信じる、キリストを信じることによってでした。素晴らしい祝福に私たちは預かったわけです。あなたは永遠の命をもうすでに得ました。すべての罪は許されました。 神の祝福を受けると同時に、それだけではなくキリストのために苦しむことも、実を言うとそれも恵みであるということです。37節ご覧ください。しかしこれらすべてにおいて、私たちを愛してくださった方によって、私たちは圧倒的な勝利者です。パウロは福音のために苦難に遭いました。苦悩し迫害に遭い、食べるものもなく着るものもなく、ひどい扱いを彼は受けました。普通ならそれだけひどい目に遭わされたなら落胆してもおかしくないところでした。しかしパウロはここで何と言ってますか。これらすべてにおいても、私たちを愛してくださった方によって、私たちは圧倒的な勝利者ですと彼は言ってるわけですよね。どうしたらそう言えるんでしょうか。圧倒的な勝利者です。彼は何も感じなかったんでしょうか。彼はスーパーマンなんでしょうか。落胆することはなかったんでしょうか。決してそんなことはないと思うんですよね。彼も生身の人間ですから、私たち同じ人ですから、当然肉体の苦しみもあったし、だから彼はこの棘をどうぞ主を取ってください、彼は3度も何度も彼は主に願ったじゃないですか。でも主はそのたんびに、私の恵みはあなたに対して十分であると言われた。じゃあ心の痛みはなかったんでしょうか。あったわけですよね。彼も使徒の18章を開いてみてください。パウロがこの手紙を書いたのは、実を言うとコリントの町においてであったんですね。その使徒の18章を見ると、そのコリントの町での出来事が書かれているのを以前学びましたけれども、彼はアテネを去ってコリントに行くわけなんですけれども、そこで同業者の夫婦であるプリスキラとアキラとに会って、で彼らの家に一緒に住んで仕事をして、で仕事をしながらから福音を伝えて、安息日ごとに街道で論じて、ユダヤ人やギリシャ人にこのイエス様が本当に救い主であることを彼は説得したわけです。でところが彼らはひどい反抗をして、口汚く罵ったので、パウロは6節でこう言うんですね。あなた方の血はあなた方の頭上に降りかかれ、私には責任がない、今から私は異邦人のところへ行くと言って、彼はユストという名の神を敬う人の家に行ったとありますけど、その家は街道の隣にあったということなんです。遠くに行きそうなんですけど、彼はすぐそばの隣の家に行って、そしてそこでも信じる人たちが多くいたって。で見てほしいのは9節なんですけど、そういういわゆる口汚く罵られるわけです。だから肉体の痛みも人はきついんですけど、もっときついのはこの精神的な痛みっていうか心の痛みですよね。言葉で人から罵られる、口汚く言われる、ありもしないことを言われる、それほど苦しいことはないわけで、パウロはそういう経験をたくさんするわけです。である夜のことです。9節に主は、蘇ったイエス様が幻によってパウロにこう言われるんですね。恐れないでパウロ、語り続けなさい、黙ってはいけないってあります。だから語り続けなさい、黙ってはいけないっていうことは、もう彼はずっと語ってきたわけで、でももう語るのも嫌、黙っていたい時ってありますよね。でも主は彼を励ますわけです。ですからこの主の言葉からして、パウロがこう前に起こったことを読んでみると、彼がそのことで非常に落胆していることがうかがえると思うんです。だから主は語りました。語り続けなさい、黙ってはいけない。なぜ十節には、私があなたと共にいるので、あなたを襲って危害を加える者はいない。ですから精神的なそういう口汚い言葉だけではなくして、彼は実際に危害を加えられて死ぬほどになったことも多々あったわけですよね。でも主は、あなたを襲って危害を加える者はいない。そしてこう言われました。この町には 私の民がたくさんいるのだから。主の民がいるわけです。その人たち知らないので口汚く罵りますけど、パウロも以前そうでした。で、彼は主を知ったのでその主を伝えるわけで、罵られても黙らずにその福音を伝えなさい。私の民がたくさんいる。いなければ伝えてもしょうがないんですけど、いるわけですから伝えると神の民は福音に反応するわけです。そこで十節でパウロはどうするんですか。1年6ヶ月の間腰を据えて彼らの間で神を教え続けたと主に励まされて、彼はコリントの町で1年半そのように福音を述べ伝えるわけなんです。その時に書かれたのが私たちが今学んでいるローマの手紙なんですよね。だから苦しみにあったことは苦しいことなんですけど、幸いがそこで生まれてくるわけで、彼その苦しみの中で主に励まされてこの手紙をそのコリントにいる時に書いて、私たちはそれを学ぶことによって励まされるわけです。パウロも私たち同じ人間で落ち込むことがあったわけですが、苦難の時も主が彼と共におられました。主はいつも彼を守り、彼を助け、彼に力を与え、強めてくださいました。ですから戻ります。パウロはここでこういうことができました。これらすべてにおいても、苦難、苦悩、迫害、飢え、渇き、着るものがない、そのようなすべてのことにおいても、私たちを愛してくださった方によって私たちは圧倒的な勝利者です。ただの勝利者ではありませんという、私たちは圧倒的な勝利者という、なんかやっと勝ったということではなくて、もう余裕で私たちは勝利できる圧倒的な勝利者です。で、自分の力によってではありません。誰の力によってですか。彼何と言ってますか。私たちを愛してくださったイエス・キリストによって、私たちは圧倒的な勝利者なんです。最後に38節見てください。私はこう確信しています。死も命も御使いたちも支配者たちも、今あるものも後に来るものも、力あるものも高いところにあるものも深いところにあるものも、その他のどんな被造物も、私たちの主キリストイエスにある神の愛から私たちを引き離すことはできません。パウロの結論です。彼は確信を持ってこう言いました。どんな被造物も主キリストイエスにある神の愛から私たちを引き離すことはできません。今年の御言葉カードをこの箇所にしました。皆さんの手元にそのカードがあると思います。どうぞ冷蔵庫やいつも目にするところに貼って、この御言葉によって励まされてください。どんな被造物もキリストイエスにある神の愛からあなたを引き離すことはできないんです。死はどうですか。死も神の愛から私たちを引き離すことはできません。私たちはいろんな問題が起こりますけれども、一番大きな問題、最大の敵、人類の最大の敵は何ですか。死ですよね。死に対しては誰も何もできないわけです。打ち勝つことのできる人は誰もいません。全く無力なんです。どんなに教育を積んで、どんなに宗教を熱心にしたとしても、どんなに裕福になったとしても、死に対して誰も解決がないわけです。しかしキリストは神が人となって来られた方です。私たちの罪の身代わりとして十字架で死んで、そして復活の体でよみがえりました。死に対して勝利された方です。 同じようにキリストを信じた私たちも復活の体が与えられます。死ぬことはキリストを私たちから引き離すことではなくし、私たちがキリストから引き離されることではなくして、むしろ逆ですね、キリストのもとに私たちは生けるようになるわけです。ですから生きていることも益であり、死ぬことはもっと益になるわけです。損をすることではないわけです。私は死ぬことによって引っ越しをするようなもので、さらに良いところに移されるわけですね。では命はどうなんですか。命も神の愛から私たちを引き離すことはできません。命、それは生きていることですね。生きているっていうことは人生のあらゆる試練に遭うわけです。しかし神はそのような試練の中でも耐えられるように脱出の道も備えてくださっていることが第一コリントの10章の33節には書かれています。御使いたちもと言ってます。御使いたちとは聖なる御使いであり、その御使いは力があるわけなんですが、その御使いたちを私たちに使えるものであり、神の愛から私たちを引き離すことは当然できないわけです。支配者たちもというのは、これはおそらく闇の支配者、堕落した御使いのことでしょうね。彼らも力があります。しかし、神の愛から私たちを引き離すことは決してできません。今あるものとは今、現在のことですね。現在私たちが抱えている問題があるわけなんですが、そのあなたが今抱えている問題も神の愛からあなたを引き離すことできません。そして今だけではなくて、後に来るもの、将来起こる、どんな問題が起こるか私たちは分かりませんが、そういうどんな問題であってもあなたを神の愛から引き離すことはできません。力あるものとは、この世の力ある人もそうでしょう、あるいは国家権力かもしれません、あるいはさらに超えてこの魔術や奇跡やいろんなそういう力ある霊的なそういうものがあったとしても、神の愛からあなたを引き離すことはできないわけです。39節の高いところにあるものとは、当時の占星術の用語として使われていたようです。私たちはちっぽけな沖縄に住んでるわけですけど、世界出ると本当にちっちゃいなと思います。でも世界行くと、大きいわけなんですけど、でも宇宙からするとこの地球も本当にちっぽいわけですよね。ちっぽけな、で宇宙ははるか彼方まであるわけで、その宇宙のどんなに高いところであっても、何億年何万光年あるいは何千万、もうすごい数字があるわけですね。この宇宙の果てまでの、この科学者が計算するとそういうところ、高いところであっても、あるいは深いところ、低いところであっても、また星で占いをするような悪魔的な働きがあったとしても、神の愛から私たちを引き離すことは決してできません。さらにパウロは、彼が言い忘れがないように、その他どんな被造物もと言ってますね。私たちが見える世界だけではなくて、見えない世界も神によって作られたもので、聖なる御使いも、そして聖なる御使いであった堕落した御使いも、本来は神によって作られたもので、そして人間も天体も時間も空間も全てのものは神によって作られたもの、神の被造物なんです。まことの神は全てのものを作られた創造主なる唯一の方なんです。その方はどんなものよりも力ある、偉大な力ある神です。全知全能の何でもできる神なんです。その神が私たちを愛して、ご自分の一人子であるイエス・キリストを使わせてくださいました。しかも私たちがまだ罪人であり、神に敵対しているときに、神はご自分の愛を示してくださったわけです。それがイエス・キリストの十字架なんです。十字架によってあなたに対する神の愛がはっきりと示されました。その神の偉大な力ある見てから、あなたを引き離すことができる人、あるいはできる状況、できるものがあるんでしょうかって。 決してありませんということ。ですからパウロは確信を持ってここでこう言ったわけですね。その他どんな被造物も私たちの主キリストイエスにある神の愛から私たちを引き離すことはできません。新しい年2020年も始まりました。新年になると私たちは何か本当に心がウキウキで今年素晴らしいことが起こるって期待をするわけです。それは良いことですね。どうぞ祈ってください。神のあらゆる祝福が満ち溢れるように祈ってください。祈りは聞かれます。しかし良いことだけではなくて現実に私たちいろんな問題が起こるわけです。ではその問題が起こることがあなたが神に愛されてないっていう理由なんでしょうか。聖書は決してそんなことはないということ。あなたをキリストイエスにある神の愛から引き離すことは何も誰もできません。これが聖書のメッセージなんです。私たちは新年にあたってそのことをしっかりと心の内に持ちましょう。どんな被造物も私たちの主キリストイエスにある神の愛から引き離すことはできません。何もできないんです。神は永遠の愛をもってあなたを愛しておられます。その神の御手からあなたを奪い去る者は何も誰もいないわけです。私たちはこの1年そしてこの一生この神の愛にしっかりととどまり主に信頼して生活しましょう。お祈りします。天の父なる神様、一人子を与えるほど私たちを愛してくださり感謝します。あなたは天と地を作られたお方、そしてその中に住むものを作られたお方、私たちを愛してくださったあなたの御手から私たちを奪い去るものは何もないこと、神の愛から引き離すものは何もないことを感謝します。私たちは良いことが起こると喜び、そうでないことが起こると悲しみ、疑うような不信仰な私たちをどうぞ許し助けてください。私たちはいつもあなたの愛にしっかりととどまり、あなたの御言葉にとどまって、イエス様が再び戻ってこられる、もうすぐそこまで来ていることがこの世界情勢を見るとよくわかりますが、どうぞ私たちの目を心の目を開いて、主がいつ来られてもよいように私たちが日々整えられて生活できますように、主がどうぞ2020年この1年もあなたの守りとあらゆる恵みを注いでくださいますようにお願いします。感謝して私たちの主であり救い主であるイエス・キリストの御名によって心合わせ御前にお祈りします。アメン。